前回確かめましたけれども、アモス書の2章3節から2章16節ここが一つのまとまりであります。この1章3節から2章16節では、まず北イスラエル王国に接する7つの国々、北イスラエルの近隣諸国に対する主なる神の審判が語られて、それに続いてイスラエル、南ユダ王国と北イスラエル王国、選びの民自身に対する審判が語られております。そのように神の選びの民イスラエルに先立って近隣諸国に対する審判が語られていることは注目に値することであります。なぜならこのことは、神は選びの民だけの神ではないということを示しているからです。先週の3節から5節はダマスコに対する言葉が語られておりましたが、ここでは6節から10節ここでは、近隣諸国への審判の言葉が続くわけですけれども、6から8節にはガザについて、9節10節ではティルスについての言葉が語られます。まず6から8節のガザでありますが、ここはエジプトとカナンとの間にある地中海の南東に位置する小さな国です。ティルスは東地中海沿岸の大きな港で、イスラエルの北西に位置するフェニキア人の都市国家でありました。2つの国への主の言葉は中身は同じです。すなわちいずれの国も奴隷売買に関与していたわけです。奴隷として働かせるためか、もしくは国際的な奴隷市場の取引に出すためか、いずれにせよ2つの国は占領した地域の人々を奴隷としてエドムに売り飛ばしておりました。ちなみにエドムへの審判は11節以下に記されます。ガザとティルスとエドム、この三国の間に国際的な奴隷売買のシンジケートがあったとも伝えられています。生身の人間を金銭で売買する、この奴隷取引は時に動物以下になり下がるという人間の本質をあらわに示す振る舞いということができます。おそらくは襲撃、すなわち武装した小部隊が無抵抗な村々を襲って住民を一人残らず連れ去るということがなされたようであります。このことはこの国々だけの問題ではなくて、私たちの国の歴史とも無関係ではありません。太平洋戦争の折に戦争が長引いたことによる兵力や労働力の不足を補うために、日本政府は当時植民地でありました朝鮮半島から人々を強制的に連行したわけです。一つの国や都市が地理的なまた社会的な条件に恵まれるということはあり得ることです。ただ問われるべきは、そうした有利な条件をどのように用いるのかということでありましょう。ガザとティルスは人の道に外れた、そしてもちろん神の御心にも背く非道な奴隷売買を進める上で理想的な場所に位置しておりました。そしてそれを行う十分な力量も備えておりました。ガザはエジプトとパレスチナを結ぶ南北の貿易路と、エドムと地中海を結ぶ東西の貿易路にまたがる目覚ましい商取引の中心地でした。そしてそこに住んでおりました民は、しばしば軍事力によってイスラエルを脅かしてきたペリシテ人でありました。ペリシテ人の名はダビデ王の敵であったということや、 まあ、巨人ゴリアトの名などで知られていると思います。ティルスは裕福で強力な都市国家で、防衛力の充実によって知れ渡っておりました。そうした国々に対してアモスは主の言葉を取り継ぎます。いずれの国もその冷酷無比な行為のゆえに滅びを刈り取るであろう。ガザの城壁は審判の火をもって焼き尽くされる。ティルスも同様である。旧説にティルスについて兄弟のちぎりを心に留めなかったと言われておりますのは、かねてからイスラエルと友好関係にあったということが念頭に置かれているためであると思われます。そして歴史はアモスの予言の通りに進みます。このわずか数年後にガザとペリシテ人の諸都市はアッシリアによって焼かれるということになるわけです。この奴隷制度と奴隷取引は人類の歴史と共に始まったと言い得るほど長い歴史を持っています。欧米の国々においても奴隷制度がありました。そしてそれは決して過去の遺物とは呼び得ないのです。国連は戦後すぐの時期にこれを禁じました。しかし制度上は少なくとも公然とした仕方では影を潜めていたとはいえ、人種差別や虐待、軍隊における人権蹂躙といった現実は今なお世界の至るところに存在し続けております。今現在も存在しているわけです。翻って私たちの一人一人はどうでありましょうか。私たちの中にも他者を差別し抑圧し他者の自由を奪う何者かな、あるいは自分自身の利益の追求のために他者の命と権利を顧みない傾向が潜んでいるのだとすれば、ガザやティルスに向けられた主の言葉を決してよそごととすることはできないでありましょう。預言者アモスの言葉は直接的には当時の国家や人々に向けて語られますけれども、現代の世界や国々、人間の在り方はもう問わずにはおかないと思います。なぜならばそこに人間存在の普遍的な問題が介在しているからです。アダムがエデンで罪に落ちてから現代に至るまでの人間性の普遍性ということであろうと思いますし、まさに神の言葉はその最も根本的な問題を直接的に問うていくわけです。預言者として立てられたアモスの眼差しは世界と人間の根本を鋭く見通すわけであります。祈ります。主なる神様、旧約の預言者の御言葉に聞き始めて、また私たちはこのことを続けたいと願っていますが、そのようにして預言者の口を通して、あなたがこの時代のみならず現代の世界とまたこの国の在り方についても語られるところの御言葉を私たちも十分に受け止めることができるように、また私たち自身の存在の問われることであることをも教えられつつ、この御言葉に聞き続けることができるように、そしてそのことを通して私たちの生きる姿勢が誠に正されていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。